ご機嫌いかがでしょうか。中村くーみんです。2010年5月2日、風薫る5月、そしてゴールデンウィーク突入ということで、今年はね、曜日の配列的に長い休みが取りやすい、高速道路大渋滞なんてニュースもね早速入ってきてますけれども、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。このポッドキャストはパソコンオンリーですので、まあね、移動中に聞いていただいているという方はおそらくいらっしゃらないかと思うんですけれども、もしかしたら実家のパソコンでなんて方もねいらっしゃるかもしれませんね。いずれにせよ楽しい行楽、ぜひお気をつけて楽しんでいただきたいと思います。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日5月2日の花はスズラン。花言葉は幸福が帰る。今日の花、スズランのご紹介です。君影草というロマンチックな別名もあります。うつむいて咲く白い花が清純な乙女の姿のようにも見えるのでしょうね。虫も殺さぬような清純さですが、結構な有害植物で、虫どころか人間までも危うくさせることも。ユリ科の多年草、原産地は日本や朝鮮半島などのアジア、北アメリカ、ヨーロッパの3カ所に大きく分けられます。涼しい気候を好むため、日本では本州の中部より北、特に北海道に多く自生しており、北海道の花というイメージもありますね。草丈は20センチから35センチほど。花の季節は4月から6月頃にかけて。香りの良い鈴形の純白の花は直径7ミリほどで、1本の茎に10輪前後花を段々に咲かせるようです。現在最もおなじみなのはヨーロッパ系の品種ドイツスズラン。日本のものよりも花が一回り大きく、香りも強め、そして花をつける茎、花茎が葉っぱよりも上に出て、葉の上で花が咲きます。日本のものは花茎が葉っぱより下、花は葉っぱの陰に隠れてつつましやかに咲くんですね。ヨーロッパでは春の訪れを告げる花とされ、聖母の涙、天国の階段などと呼ばれて広く愛されています。またフランスやイギリスでは5月1日、つまり昨日はスズランの日とされ、恋人や友人にスズランを贈る風習があるんだそうです。贈られた人には幸せがもたらされるとされていまして、町中ににわかスズラン屋が店を広げるようです。香水の原料にもなるとされていますが、実際に花から香りを採取するのは難しく、化学香料を組み合わせてスズランのような香りを再現しているという感じ。香り成分が熱にとっても弱いんだそうです。このスズランの香りを再現した香水の代表格はクリスチャン・ディオールのディオリッシモ。ディオールはスズランをこよなく愛し、生涯最後にプロデュースした名香と言われています。この花、毒性は強く、花、葉、茎すべてに有毒成分が含まれているので、小さいお子さんやペットを飼っているお宅では念のため手の届かないところに飾りましょう。体の中に大量に入ると心不全を引き起こすこともあるとか、取り扱いにはやや注意ってところでしょうか。そんな点を踏まえてもなお、幸福が帰るという花言葉がよく似合う佇まいです。以上、今日の花、スズランのご紹介でした。 送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。ゴールデンウィーク大型連休、これからお出かけの予定という方もねいらっしゃるかと思います。ぜひ楽しんでお気をつけて行ってらしてください。クーミンはですね、今のところ予定が未定、近所で空いた時間にパッと楽しむかなという程度なんですが、今日はこの後ですね、調布 FM の生放送の番組の当番になってますので行って喋ってきますので、あ、そうそうそう、調布といえばですね、今 NHK の朝の連続テレビ小説ゲゲゲの女房のね、まあ舞台になっているということで、にわかに注目を浴びているんでしょうかね。昨日5月1日の放映会で、調布のね名所の一つでもあります深大寺というお寺でねロケをされたものが放映されたということで、クーミンもチェックしたんですけれどもね、実際行ったことのある場所がテレビの画面で見られるというのもなかなかそれはそれ面白いものだなと、より一層ね名所がさらに名所らしく見えるということで、映像のマジックかしらんとも思いましたね。ロケそのものは去年の12月だったそうなんですね。直接クーミン深大寺の方にお話を伺う機会もあったので、松下奈緒さんが身長がものすごく高かったのにびっくりしたとねおっしゃられていたのが印象的でした。芸能人の方ね、実物は本当に綺麗だったと感心なさってましたが、そんなこんなでね、調布市も全国的に有名になっていくのかなとも思いますが、クーミンの喋ってるラジオは調布市近辺でしか聞けないんですけれどもね、まあ何かありましたらチューニングを合わせてみていただきたいと思います。では今日もこれから頑張ってきます。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。